主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美歌122番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌122番。実会を共に唱和します。実会は座席の前の椅子の中にございます。プレートをご覧ください。実会、我は万事の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己の羽に何の偶像をも下すべからず、何時の神主の名を未来に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時安忍するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を発するなかれ、何時その隣の家を迎えるなかれ。 お座りください。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この一週間の暑さの中、心折れることが多く、主あなたへの感謝を忘れ、不平不満の日々を送っています。そのような中であっても、私たちの歩みを守り、今日もこの礼拝堂に私たちを招き、主を賛美する者としてくださった恵みに心より感謝いたします。私たちはあなたからいただいた一生を真に有意義に過ごしているのでしょうか。年を重ねてもあなたの慈悲深さに甘んじ、あなたを裏切る毎日しか送れていないのです。そしてそれをただ嘆き、同じことの繰り返しをしております。それでもあなたは一人子イエスを十字架にかけてまで私たちの罪の贖いをしてくださいました。その愛の深さ、大きさを心に留めて日々を過ごす賢さをお与えください。今週は小林光恵新学生を私たちの教会に招くことができました。あなたの見守りのうちに今日まで無事に夏季研修の時を送れましたことを感謝いたします。この地での研修の日々がこれからの小林新学生の歩みの上に大きな益となりますようにと願います。本日は松原先生が体調を崩しておられます。どうぞあなたが一刻も早くその体調を整えて次のことへと備えてくださいますように、また代読いたします説教を代読いたします宮川長老をあなたが祝福し聖霊で満たしてくださいますように、また私たち聞くものを整えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌151番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌151番。
Thank you.
ください。聖書をお読みいたします。聖書は2箇所、旧約聖書と新約聖書と2箇所ございます。最初に旧約聖書292ページ、旧約聖書の292ページ、申命記7章6節から8節、292ページです。申命記の7章6節から8節、お読みいたします。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。もう一箇所、新約聖書の445ページ、新約聖書445ページ、ヨハネの手紙第1、4章の7節から12節、445ページです。お読みいたします。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は独り子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちに全うされているのです。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は座席の前の椅子のプレートにございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、四日に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、各所より引き裂いて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、 とこしえの命を信じ。アーメン。
聖霊の働きが豊かにありますように、説教を代読いたします。今年の4月から金沢元町教会の礼拝では旧約聖書をたどるように説教をしています。マタイ福音書の1章にアブラハムから始まる主イエス・キリストの系図が記されていますが、これは単に主イエスの血筋を表しているのではなく、すべての人を救う神の計画を示しています。そのことはこの系図の最後はヨセフになっており、主イエスはこのヨセフの婚約者であったマリアから生まれたと記されています。しかもヨセフは主イエスの系図上の父となりましたが、血筋から言いますとヨセフとは血のつながりがありませんし、そうしますと血筋から言えば主イエスはアブラハムの子孫ではありませんし、ダビデの子孫でもありません。この系図は主イエスの血筋を語るというより、アブラハムから始まる神のご計画を系図という形で告げているのです。その神のご計画とそれを実行している神の働きを礼拝の中でたどってきたのです。神に召された時、子供がいなかったアブラハムに子孫を与え、一つの民族になるまでにその数を増やすと約束されました。それはアブラハムの孫のヤコブの時にエジプトに行くことによって実現しました。そのエジプトから出発したアブラハムの子孫イスラエルの民は、もう一つの約束であった豊かな土地に向かって旅をし、さまざまな試練を受け、ついに約束の地に入っていくことになりました。その約束の地に入る前に、イスラエルの旅を導いてきたモーセが最後に語った教えが申命記です。この申命記ではこれまでのことを振り返るとともに、これから入っていく約束の地での生活について警告をしています。詩式者が今日読んでいただいた申命記7章6節から8節はその警告の一部です。ここではイスラエルの民は神によって聖なる民とされていること、それは神の選びによって聖なる民とされているということ、そして神がイスラエルの民を選んだのは神がイスラエルの民を愛しているからだと告げられています。この神の愛は感情に流されての愛ではなく、彼らの先祖アブラハムに誓った誓いと深く結びついているということ、その誓いを果たすためにイスラエルの民を約束の地カナン、今のパレスチナへ導き入れるのだと告げています。その一つ一つを見ていくことにします。まず第一に言われているのは、イスラエルの民が主なる神の聖なる民ということです。聖なる民と言われますが、 イスラエルの人々が立派な人々だとか信仰深い人々という意味ではありません。実際これまで聖書に記されているイスラエルの人々はたびたび神に逆らい、また背いてきました。それも1回や2回ではありません。これほどまでに不信仰なのかと思わずにはいられないことです。そのような不信仰の民でありながら彼らは聖なる民と呼ばれているのです。聖書に出てくる聖という言葉は清いという意味もありますが、特別の目的のために他のものと区別して特別に取っておくという意味があります。例えば私たちは聖書を用いています。皆さんの手元にも聖書があると思いますが、本ということからすると他の本と何ら変わりません。小説や学術書、あるいは漫画の本と同じく単なる本です。ではなぜ私たちはこの書物を聖書、聖なる書と呼ぶのでしょうか。それは神の御心が示されているとして他の本と区別しているからです。私たち自身もそうです。キリストを信じる私たちは聖と聖なる人々と呼ばれることがありますが、私たちが聖人君子であるとかいつも立派な行いをしているという意味ではありません。特別の目的のために神が私たちを他の人々と区別しているという意味なのです。そうするとイスラエルの民であろうと私たちであろうと、人として特別という意味ではなく、他の人々と同じように不信仰であり弱い存在であるにもかかわらず、神が私たちを特別の目的のために選んでくださり聖なるものと呼び、またそのように扱ってくださるということです。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。ここで神がイスラエルの人々を選んだと言われています。しかも宝の民とまで言うのです。イスラエルの人々が神の民となり聖なる民と呼ばれるのは、そう呼ばれるにふさわしい資格を持っていたからではありません。また彼らの努力や信仰の結果ではないことは先ほど申し上げた通りです。聖書は神が彼らを選んだと記しています。この神の選びという信仰は聖書の重要な言葉であり、私たちの大切な信仰です。しかしこの神の選びということを考えると不思議なことばかりです。神の選びについてモーセは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない、あなたたちは他のどの民よりも貧弱であったと語っています。イスラエルの人々は他の民族と比べて特に優れていたわけではないというのです。それどころかどの民よりも貧弱であったとまで言うのです。このような神の選びの不思議さは時々聖書の中に見ることができます。 えばモーセです。モーセはイスラエルの人々をエジプトから導き出した、言ってみれば英雄です。それを否定する人はいないと思います。しかし彼が神に命じられてエジプトへ行き、イスラエルの人々を導き出したのは80歳の時でした。もともとモーセの命を守るために母親がモーセをナイル川にカゴに入れて流しました。それをエジプトの王女が拾い上げ、自分の子供として育てました。40歳の時、同胞のイスラエルの人を助けるために殺人を犯し、しかしその同胞イスラエルの人から殺人の罪を言い当てられてしまい、エジプトから逃亡せざるを得なくなりました。そして荒れ野でミディアンと呼ばれる民族に保護されて、80歳になって神に出会い、エジプトへ行くように命じられたのです。この時のモーセはおそらく若かった時の体力もなかったに違いありません。しかし神は若い時のモーセではなく、若さと体力が衰えたモーセをあえて選び、エジプトへ行かせたのです。新約聖書では使徒パウロを例に挙げることができるでしょう。使徒パウロは体に痛みを感じながら伝道に励んでいました。この体から痛みを取り去ってくれるようにと何度も祈ったそうです。しかし神の答えは、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、というものでした。しかしパウロはそこで腹を立てたり腐ったりしませんでした。かえって神は自分が傲慢にならないようにと、この体の痛みを取り去らなかったのだと受け止めたのです。そしてキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。神は人々を用います。その時、彼らがこれは自分の働き、自分の功績だと傲慢にならないように、そして神が共にいてくださって、神がそのすべてのことを成し遂げたことがはっきりわかるようにと、あえて無力な人々を用いるのです。神の選びは神の強い意志が働いています。無力な人々を用いて、すべての人々を必ず祝福する、彼らを何としてでも救うという、やり遂げようという強い意志があります。しかしそれだけではありません。神の愛がそこにあるのです。 すべての人々に対する愛がそこにあるのです。そしてそのために選ばれたイスラエルの人々に対する愛です。あなたに対する主の愛のゆえにと言われています。神はイスラエルの人々を単に道具として用いるというのではありません。むしろ彼らに対する愛があります。すべての人々を祝福し敬うというご計画があるわけですが、そのすべての人々より先に神はイスラエルの人々にその祝福と救いに預からせるのです。イスラエルの人々を優先させているということができるでしょう。しかし神がイスラエルの人々を愛するというのは感情の動きから来る愛というだけではありません。モーセはあなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえにと語ります。先祖に誓われた誓いというのはアブラハムへのあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となる、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るという創世記12章に示されている約束です。モーセの時代からは数百年の昔です。それにもかかわらず神はアブラハムに約束したことを誠実に守り行うというのです。これが神の愛です。神の選びはイスラエルの人々への愛であり、どこまでも約束を守ろうとする誠実さです。神の約束は約束の地に入って終わりではありません。そこから新たな出発をするのです。それから約千年の後、そしてその約束の地に神は一人子イエス・キリストを使わし、すべての人々を祝福するのです。アブラハムに告げられた神の言葉は神の子孫であるイスラエルの民に対しても告げられ約束されました。そしてその言葉は主イエス・キリストにおいて成就しました。地上のすべての人々はアブラハムの子孫として地上に現れた主イエス・キリストによって現実となり、すべての人々は神の祝福に入れられるのです。お祈りします。愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたは弱い時にこそ大いに働いてくださる神様であるということが今日も強く実感されました。松原先生が体調を崩しています。どうぞ先生の上にあなたの大いなる働きがあって回復へと導いてくださいますようお願いいたします。また本当に先生がいない弱い私たちでもあなたへの礼拝がこのようにあなたのお力によって捧げられていることを感謝します。どうぞモーセが80歳で 出エジプトを果たしたように、高齢になった私たち、弱い私たち、そして高校生もたくさんいますけれども、決して全てが万能の若い高校生ではありません。一人一人が弱さを持っています。このような私たちにどうぞあなたが大いに働いて、これからの一週間をも導いてくださいますようお願いいたします。すべてのことをあなたの、すべての栄光をあなたにお返しいたします。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌544番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方をお立ちください。賛美歌544番です。お座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。
で兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができ感謝いたします。また説教者を通してあなたの御言葉が教えられ感謝いたします。この1週間も私どもはそれぞれの場所で歩むことができるよう支え導いてください。今お捧げしました献金は私たちの献身の印です。どうか清めて主の御業に用いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします、主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前の礼堂にございますのでご覧ください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。能登復興のために、またさまざまな役割のために、屋外で働く多くの人たちのために祈ります。どうか暑さとの戦いの中でも健康が保たれますようにと、多くの避難所で過ごす被災者の方々の体と心の健康を守り、一日も早く新しい住環境が与えられますようにと祈ります。どうか一件でも早く危険家屋が解体、危険家屋の解体が進み、危険を回避させてください。私たちの教会の中には体調を崩して礼拝に出席できない方がおられます。入院後の体調が回復していない方もおられます。その方たちの体調を回復してくださり、教会の礼拝へとお導きください。また進路のために受験勉強に励む生徒のことを思います。どうか一人一人にとって一番幸いな進路をお与えください。またそして若い日に主の愛を受け入れることができますようにと祈ります。本日午後から守られます内灘教会の説教を担当されます小林神学生の上に、あなたのお支えと祝福がありますようにと祈ります。その後に元町教会で持たれます北陸連合長老会巡回長老会を豊かな学びの時としてくださいますようにと祈ります。祈るべき事柄をすべて祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と賛美とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
正英26番を賛美し、高田圭司先生より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英26番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。